それではこれより午後の部を開会いたします。第4巻衛生費についてを質疑といたします。予算書のページ数は122ページから141ページまでです。ご質疑になります。
委員長2番、
はい、2番佐野委員、
はい。少しページ飛ばしまして説明資料51ページから数点お伺いいたします。住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金についてなんですが、こちら予算を見ると国、県の支出補助となっていると思いますが、市としては補助金というのはないんでしょうか。
はい、環境課長。
はい、この補助事業の財源でございますけれども、全額が県の補助金によるものでございまして、千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要項に基づきまして、市もこの同額を補助しているところでございます。財源の問題ですけれども、引き続きですね、この県の補助金を活用して、獲得してですね、この、県の補助金の範囲内で事業を進めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、2番、佐野委員。
ありました。次にですね、同じく51ページ、環境等監視業務についてなんですが、こちらは具体的な業務内容というのは、どういったことを行っているんでしょうか。
環境課長。
はい、環境等対策監視官の業務内容でございますけれども、日々の定期的な市内の循環を通じまして、違法埋め立てですとか、不法投棄、それから違法焼却などの監視や調査を行うとともにですね、これらの不適正な行為を認めた場合には、現地での説明や指導を行っているところでございます。以上です。
はい、2番、佐野委員。
では次にですね、同じく51ページ、環境保全団体支援事業補助金についてなんですが、こちらの予定件数2件というふうになっていますけれども、これ以上の件数があった場合、どうするのか、またあと、そのどのような経費がこちらのこの対象、補助金対象となるんでしょうか。
はい、環境課長。
はい、まず2件以上申請があった場合でございますけれども、補助対象経費をもちろん精査しまして、交付申請額により案分することとしております。それから経費でございますけれども、講演会講師等への謝礼や旅費、それから消耗品費、燃料費、印刷製本費、活動に対する保険料、それから通信運搬費、調査委託料、会議室やレンタル機材の使用料などこれらを要項で定めているところでございます。以上です。
はい、谷にご質問ありませんか。
はい、3番、
はい、3番、長谷川委員。
説明資料49ページ生活習慣病等予防対策事業についてお伺いします。各種診断のですね、受診率はどのくらいなんでしょうか。
健康課長。
はい、説明資料の方にの順番で、申し上げたいと思います。まず肺がん結核検診、これにつきましては、今年度が 13.2%。それから胃がん検診、こちらにつきましてが 3.9%、それから大腸がん検診、こちらが 12.4%、前立がん検診、こちらが、受診率、少々お待ちください、33.7%。それから子宮がん検診、こちらは、こちらにつきましては、2月末まで、検診をやっておりましたので、 受診率の方はまだ計算中で出ておりません。それと乳がん検診も同様でございます。あと肝炎ウイルス骨粗鬆症検診、歯周病検診、こちらにつきましては、少々お待ちください。すみません、順番が入れ切りますが、歯周病検診、こちらにつきましては 2.8% になります。すみません、次が骨粗鬆症検診になります。こちらにつきましては 11.4%、少々お待ちください。申し訳ございません。ちょっと肝炎ウイルスが今手元に資料が見当たりませんので、後ほど分かりましたら申し上げます。
はい、3番長谷川委員。
はい、分かりました。受診率結構少ないんですけども、この本年度の、5400万円という金額なんですけども、この金額っていうのはこの受診率に合った金額なんでしょうか。
はい、健康課長。
はい、こちらにつきましては、まずですね、肺がん検診の方が、5700人の予算要求のベースの人数になっておりまして、これは、やはり過去のですね、受診率、そういったものを勘案してですね、要求をしている金額でございます。他の検診についても同様でございます。以上です。
はい、3番長谷川委員。
はい、了解いたしました。続きまして、P50 ページのですね、浄化槽設置事業の補助金に対して、お伺いいたします。年間、10基の補助金を交付しているわけなんですけれども、これは毎年すべて、これ、10基の補助金を使い果たしているんでしょうか。
下水道出張、
はい、補助金の実績ということなんですが、令和2年度がですね、10基の予算に対して8基で、令和3年度が10基の予算に対して7基で、令和4年度、現在の見込みになりますけれども、10基の予算に対して9基ということになっております。以上です。
はい、長谷川委員。
分かりました。じゃあほぼ10に、達して、足してはないんですけども、ほぼ10に近いという数字が出ているということで、はい、了解しました。続きまして、51ページ、水質検査等委託事業についてお伺いします。河川の塩入川、へぐり川、巴川、どんどん川のここ数年の水質状況はどのような状況になっているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
環境課長。はい、環境課長。
はい、河川の水質調査状況でございますけれども、一部の検査項目で、基準値を超えているケースは、ありますが、全体的には基準値内で、にあるということでございます。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。5番龍崎委員。
説明資料52ページ阿波郡市広域市長選事務組合の火葬場運営費負担金です。交際費の減ということなのですが、改めてこの減の理由を説明願いたいと思います。
環境課長。
はい、交際費減の理由についてですが、2件の償還金が、令和4年度をもって満了となった ことによるものとなります。以上です。
はい、5番湯崎委員。
はい、ありがとうございます。同じく52ページ、循環型社会形成推進地域計画策定費負担金ですが、このどのような取り組みになるのか、概要がある程度固まっておりましたら、説明願います。
環境課長。
はい、この地域計画でございますけれども、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきまして、市町村の責務である一般廃棄物の処理に関する事項および、一般廃棄物の処理施設の整備計画などを位置づける計画でございます。現在第1次の計画が、橋町に君津阿波の橋町において、作成しているところですけれども、これを第2次計画として、策定しようとするものです。で、地域計画の記載する内容ですけれども、第1次計画も同様ですが、循環型社会推進地域計画作成マニュアルが国から示されておりまして、基本事項として、対象地域、計画期間、基本的な方向性、それから現状と目標として、排出量、再生利用量、中間処理による、減量、過量、エネルギー回収量、最終処分量、生活排水の現状、そして、施策の内容として、発生抑制、再使用利用、処理体制、施設の整備などで計画が構成されているものとなっています。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。はい、6番、石井伸晋委員。
はい、説明資料52ページ、ごみ指定袋費です。この事業費が、今回 27.5% ということで増額されておりまして、その増額理由として人件費の、上昇とか、原油や燃料費等の高騰ということにはなっておりますけれども、例えば他にも製造単価が上がっただとか、他にも要因はあるのでしょうか。
はい、環境課長。
はい、増額の理由ですけれども、まずすで、に、一般競争入札を、終えておりますので、一般競争入札で、の結果であるということは申し上げておきたいと思います。で、その背景、ではですね、予算説明資料でも書いてございますが、原料、燃料費の高騰に加えて、サプライチェーンの混乱などを受けまして、配送など物流コストが上昇していること。それからドライバー不足などによって人件費も上昇しているということがことを要因として考えているところです。以上です。
はい、委員長。
はい、6番石井伸晋議員。
はい、わかりました。やっぱりいろいろなこう燃料とかですね、物流コストとかっていうのがやっぱりちょっといろいろな世界経済の影響を受け始めているのかなというふうに思います。で、あと指定袋の数なんですけれども、製造数が昨年と比べると45リットルが2200から1950で減ってる、それから30リットルも1400から1200円でやっぱ減ってます。で、15リットルに関してだけは50箱増えてるんですけれども、全体的に見るとやっぱり、400ぐらい全体のその袋の数が減っているんですけれども、その減っている理由と、あと15リットルだけが増えてるっていうのはやっぱり15リットルだけがやっぱりニーズが高くなってきてるってことなんでしょうか。
はい、環境課長。
はい、ごみ指定袋の製造数のことですけれども、ごみ指定袋はですね、ごみ処理手数料としてご負担いただいているものです、ですが、不足することが許されない中で、過去の配送実績とか販売実数などから、年度末保有数を推計して、製造しておりますので、45リットル、30リットル、15リットル、それぞれの製造数をそういうところから推計した上で、製造をしております。で、毎月ですね、その、配送業者ですとか、販売店舗から、配送数や販売数の報告を受けて、その数を管理しているところです。以上です。
はい、以上。
はい、6番、石井伸晋議員。
はい、わかりました。実績によってということですね。それで不足がいけないということなので、
要するにこの途中でね、ごみ袋がなくなってしまうわけにはいかないので、要するに不足にならないような部分までも計算して在庫管理しているということでしょうか。
環境課長。
はい、委員おっしゃるとおりでございまして、1年12ヶ月分の実績に加えまして、数ヶ月分をプラスして製造しているところでございます。で、この製造場所は、使用所で、国内を指定しているわけではございませんが、結果的に海外製造となって、おりますので、例えば、船便輸送による検疫ですとか、航天による、船便の欠航による遅延なども考慮いたしまして、その数を決めているところです。以上です。
はい、6番。
はい、6番、石井伸晋委員。
はい、わかりました。次にもう一つ、同じ52ページのすぐ説明資料のすぐ下の今度はゴミ収集費についてです。こちらの方もですね、可燃ゴミ収集運搬業務委託が、増えておりまして、やはり同じように人件費の上昇とか燃料等の高騰が理由ということでありますが、これ、搬出場所の増加もあるなとは思うんですが、何かそのような形で、その人件費だとか燃料の高騰以外にもやはり要因があるのでしょうか。
はい、環境課長。
はい、これについてもすで、に、来年度の入札を終えておりまして、入札による結果が、予算要求に反映されておりますが、やはりその背景には燃料費の高騰に加え、人件費の上昇があるというふうに考えておりまして、委員ご指摘のごみ搬出場所の増減については、契約使用書ですでにその増減について含まれて対応するというものとしておりますので、その部分に対する大きな影響はないというふうに考えています。以上です。
はい、委員長6番。
はい、6番、石井伸晋委員。
はい、わかりました。あとこの、説明の中で、その他っていうことで消耗品他っていうことになってますけど、これ消耗品というのはどういうものでしょうか。
環境課長。
はい、説明資料の消耗品他の消耗品消耗品他の件ですが、ゴミ搬出場所の看板の支柱などの消耗品、それから、ゴミ搬出場所の看板に貼るシールの印刷製本品、それから、指導場に、指導場における動物死骸の回収業務、これの総額が120万円ということでございます。以上です。
はい、委員長。
はい、6番、石井伸晋委員。
はい、わかりました。あと最後にもう一点、財源内訳ということで、その他ということで、この説明資料を見ますと、9480万円ということで、これ、ごみ処理手数料って、要するにこれは、その指定袋を売った売上料金ということですよね。
環境課長。はい、環境課長。
はい、ごみ指定袋を売り上げたごみ処理手数料のことです。以上です。
はい、委員長
はい、6番、石井伸晋委員。
はい、9480万円ということで、かなりもう、やっぱり売上だけで金額がありまして、合計すると、事業費全体であれば1億2000万とかってなりますけれども、できることなら、やはりこの、ごみ指定袋 の、 その料金の決め方だとか、いろいろ検討あると思いますけど、これだけの売り上げがある中で、なるだけこ の、 その販売手数料の中 で、 です、ね、この事業がある程度賄えてくるというのが理想なのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
環境課長。はい、環境課長。
はい、ごみ指定袋の販売にと伴うごみ、処理手数料9480万円、を、令和5年度の歳入として見込んでいるわけですが、この範囲内で、可燃ごみの、地域全体の収集運搬がカバーできれば、これに越したことはないというふうに考えますが、現状では、歳入見込みの9480万円をすべて当てても、一般競争入札による結果、これを上回る 入札額でございましたので、可燃ごみ収集運搬費用の全額を賄うことはできない難しい状況となっています。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。 はい、7番鈴木翔一委員。
はい、説明資料の、55ページ最終処分の、調査業務ですけれども、これは2ヘクタール、2ヘクタールじゃないか、2ヘクタールですね、現状としては2ヘクタールという感じではあるんですけれども、ここは現状として今の処分場のところが 2ヘクタールということでよろしいんですか。
環境センター長。はい、環境センター長。
はい、その通りでございます。現在の最終処分場、2度ほどかさ上げ工事をしましたけれども、それの最終形の数字になります。
はい、7番鈴木翔一委員。
はい、分かりました。それでですね、実際にはまだまだこれ余裕がまだあるんでしょう。またかさ上げしてまたそれを増やすということを考えられるんでしょうか。
環境センター長。
はい、昭和60年から運営を開始しておりますけれども、まあ、それから2度ほどかさ上げ工事をいたしました。まあ、これ以上のかさ上げは、かなり難しいと考えております。現在焼却灰を埋めるということはなかなかすぐに埋まってしまいますので、焼却灰についてはすべて、外部処理をしている中なんですが、それ以外のもの、瓦礫といわれるですね、燃えないもの、それから、再利用もできないというような瓦礫を埋めるだけにしてますけれども、令和15年度、約あと10年ぐらいですね、16年3月でもう満杯になってしまうという予定になっております。以上です。
はい、7番鈴木翔一委員。
はい、まあ、15年ぐらいはまあその現状でその辺をやっていくということだと思います。まあ、というのは今度はイノシシの処理場がまあできるわけなので、そこもまあ灰ができるわけですね。まあ、そうするとそれも加算されるということになるわけなので、まあ、多分15年ぐらいの後はまあどこかの場所をまた借りるという形になるのかなと思うんですけども、よく分かりました。了解しました。あとちょっと遡った51ページですけども、環境対策の監視ということで、さっき佐野委員の方からも話あったんですが、現状として、まあ、我々の地域、神戸地区もそうなんですが、結構、不法投棄は結構多いんですね。この監視業務は確かに頑張っていると思うんですが、その辺のところがどうしてもこう不法投棄になった場合は、自己処理っていうのは結構するわけなので、結構その辺がですね、今すごくネックになってるんで、なんか良い考えっていうか、良い対策方法って何かあるんでしょうか。
はい、環境課長。
はい、まずはですね、不法投棄は、罰則を伴う違法行為でございますので、絶対にあってはならないというふうに環境課では考えているところですが、その上で、環境等対策監視官は、まあ、日頃のこう定期的なパトロールを通じまして、不法投棄を現認したり、通報内容を現地で確認したりしてですね、必要であれば警察などの関係機関との連携を図ってその対応に当たっているところですけれども、まあ不法投棄は十分な土地の管理がされていないところに繰り返し不法投棄されるという傾向がございますので、まずは所有土地の適正な管理ですとか、を行う必要があるというふうに考えておりまして、またですね、何より地域の目が抑止力になるというふうにも言われておりますので、そこら辺をですね、環境課としても周知に努めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、7番鈴木翔一委員。
はい、ありがとうございます。まあ、私どももやっぱ警察とこう連携を取りながらですね、まあ、やってきますので、私の方もまたバックアップの方ですね、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、8番榎本委員。
はい、説明書46ページ、健康づくり推進事業ですが、事業費は保健推進員の報酬と考えてよろしいですか。
はい、健康課長。
はい、委員ご指摘のとおりですね、保健推進員の報酬とそれから活動費、そういったもので、ございます。以上です。
はい、8番榎本委員。
はい、次、じゃあ、52ページゴミ収集費、可燃ゴミですが、事業費の増の理由が 再資源化ごみと同じなのに、こちらの方が大幅に事業費が増えているという理由は何ですか。
はい、環境課長。
はい、ですね、再資源化ごみ収集事業費の前年度事業費には、粗大ごみ処理施設整備費が、含まれておりますので、この分を差し引きますと、可燃ごみ収集費のように、前年度との、事業費に差が生じるものとなりますので、量収集事業は同様に増加の状況ということになっています。以上です。
はい、単位ご指摘。ああ、すいません。一番榎本委員。はい、環境センター長。
はい、基幹改良工事は3年間の受け負って、3年間で総額30億6680万円という金額になっております。これにつきましては、大きな変更は今のところ現在、大きな変更出ておりませんので、これは予定通りということでございます。
はい、はい、8番、榎本委員。
はい、
はい、環境課長。
はい、予算説明資料の、下段に、千葉県補助金の減という記載ですが、阿波郡市広域市町村県事務組合が県から受ける千葉県末端給水事業体の統合広域連携にかかる調査検討事業補助金が減額していて、令和4年度に比べ、令和5年度はその額が減ることから、阿波広域が受ける補助金が減額するということで、という意味でございます。以上です。
はい、8番、榎本委員。
ということは、事業費の増額と全く関係ないという話だね。
はい、環境課長。
はい、そういうことでございますが、県から受ける補助金が減することによって、市町の負担金が増というふうになるということです。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。9番、鈴木純子議員。
お尋ねします。説明資料47ページであります。母子保健育児支援事業につ、屈折検査機の導入についてなんですが、この導入に至った経緯を教えてください。
はい、健康課長。
はい、この屈折検査機の導入の経緯でございますが、これまで、3歳児検診などにおきまして、目の検査につきましては、実施はしておりましたが、家庭で、保護者が検査を行うという方法でございました。そこにですね、日本の眼科医の方からですね、厚生労働省の方に、屈折検査機、これによって、これを導入することによって、3歳、あるいは、就学前までに、弱視のお子様の発見率、これが格段に上がりますよということで、導入の推奨がありました。でこれを受けて、厚労省の方もですね、各自治体に対して、 購入導入をですね進めているという経緯がございまして、これを受けまして、立山市のみならずこの阿波の四市町、鋸南町は除きますが南房総市鴨川市もですね来年度から屈折検査機を導入するということになりました。以上でございます。
はい、9番鈴木純子委員。
というとこのいわゆる検査は誰がどこでやるんでしょう。
はい、健康課長。
はい、この屈折検査機につきましては、基本的に3歳児検診等で、保健師が市の保健師がこれを用いて、検査を実施します。その前段で、眼科の医師の方からですね、この使い方それから判断の基準等のですね、レクチャーを受けたいというふうに考えております。以上です。
はい、単位ご質問ありませんか。
はい、委員長。
はい、9番鈴木純子委員。
ごめんなさい、次です。ページ48ページになります。阿波郡市広域市町村圏事務組合、保健衛生総務費負担金でありますが、説明資料によると いわゆる阿波地域医療センターの緊急センターの建設事業等に課された補助事業でありますが、そこのその部分について平成23年度に建設されたものにとなっています。でこれ完済するのはいつでしょうか。
はい、健康課長。はい、健康課長。
はい、委員おっしゃられているのは救急センター建設事業と補助金の部分だと思われますが、これにつきましては2032年度が最終年度になります。以上です。
はい、9番鈴木純子委員。
続いてお尋ねをします。実はですね、私が昨年の確か6月議会ではなかったかと思うんですが、私の質問に対してではなくて他の議員の質問に対して当時の市長がやりますって言った事業があります。それはいわゆるそのゴミの問題で市民の皆さんを交えたその市民会議のようなものをしてほしいという要望に対してやりますと明確に答えてました。で今回その事業がどこにあるのかと見たんですけどないんですね。で私は確かに市長が変わってはいますけれども、その当時のその明確にやると言ってお答えになってた部分はどこに反映されるんだろうと率直に思っています。そのことについて何かどっかにあるよってことであればお示し願いたいんですが。
はい、環境課長。
はい、結論から申しますとそのような予算計上は、環境課の中にはございません。で、市長が明確にそれをやるって言ったの私はすいません認識が不足しておりまして申し訳ございませんけれども、環境課ではその、市民を巻き込んだその会議について当然いろいろ調べたりですね、どういうものかというのを、内容を探っておりますおりましたけれども、現時点においては、開催する方向とはなっておりません。以上です。
はい、9番鈴木純子委員。
ならば今後のね提案としておきますけれども、今その新しく市長さんになられた森市長がですね、やっぱりその市民の皆さんとともに立山市を作っていくという意識は非常に熱く語られていると思うんですね。で担当課としてやっぱりそのゴミの問題っていうのは非常に頭の痛いことが多いわけですね。で、そういった中で私はですねいい提案だったなと思ってるんですね。やっぱりいろんな方々が市民の一人一人の方々がそれぞれゴミ袋を持ってゴミを拾っている その姿っていうのはよく見かけますけども、やはり市民の皆さん一人一人のゴミに対する意識っていうのはやっぱり皆さんいろんな思いの中で、特に担当課として私としても共通するものであるんではないかなというふうに思いますので、今後市民へ の, そのアプローチというかね、市民会議のようなものを今後作っていただくような動きはぜひともしてほしいなということをお願いしておきたいと思います。すいません、私は多分思い違いではないと思いますが、そんな議論があったということを覚えていたもんで発言をさせていただきました。終わります。
はい、単にご質問ありませんか。はい、2番佐野委員。
はい、ではページ説明資料52ページで、龍崎委員からもちょっとありましたが、循環型社会形成推進地域計画策定費、負担金ですが、奈良市一町、八志町で策定する、その公益である理由とですね、その負担割合というのはどれぐらいなんでしょうか。
環境課長。
はい、まず八志町で作る理由でございますけれども、第一次計画に引き続き、策定することを踏襲する形で、これまで、阿波、君津の八志町で協議、検討されてきました。で、この阿波君津エリアで策定することに関しましても、国への確認を終えているところです。当該自治体、八志町の自治体の計画エリアを全体的に把握するということもできますし、策定費でも単独で策定するより、経費については、提言が図れることなどから、第一次計画に引き続き策定することとしたものでございます。それから負担割合についてですが、まず全体策定費を君津地域と阿波地域で2分の1ずつに分けまして、阿波地域分では均等割 10%、人口割 90% の割合を乗じて負担することとして進んでいるところです。以上です。
はい、2番佐野委員。
分かりました。次にですね、ではゴミ指定袋費についてですが、このバイオマスプラスチックにした、効果というのは現状あるんでしょうか。
はい、環境課長。
はい、石油由来 100% の原料から植物性由来のポリエチレン 25% を使用したことによる CO2 の削減量でございますけれども、令和5年分の納品分で申し上げると約38トンの減となります。以上です。
はい、参議院。
はい、わかりました。多分市民の方はなかなかそういう詳しい数字までは分かってないのかなと思いますし、ちょっと聞くと今のバイオマスプラスチックの指定袋は少しこう収縮率が悪いっていうんでしょうかね、なかなか伸びにくいという切れやすいっていうところもあるかと思うので、その辺のご理解をいただく上でもですね、これだけの削減をしているよっていう、PR をですねより一層していただいて市民に普及をしていただければと思います。続きまして、同じく52ページのゴミ収集費、可燃ごみの方ですね、こちらの搬入量の前年比との比較というのと、あと原料化への今後の取り組みということで、何かございますか。
はい、はい、環境課長。
はい、新しいデータで申し上げますけれども、今年度、4年度の昨年4月から先月2月末までの11ヶ月分の搬入量を前年の同期間で比較しますと、約800トンの減量化が図られているところです。それから取り組みだったでしょうか、すみません。取り組みについては、可燃ごみの減量化はやはり周知を繰り返すことが理解を深める上でも重要と考えておりますので、まずはごみにしない工夫ですとか、分別を徹底することに加えまして、 令和5年度も清掃センターの大規模改修工事に伴いまして、外部搬出処理費用がかかるという実情など、原料化の基本となる 4R も含めまして、繰り返し周知に努めていきたいというふうに考えています。それと、一般廃棄物の収集運搬許可業者との連携協力を図る中で、事業系一般廃棄物の適正処理とか減量化にも努めていきたいと思っていまして、来年4月1日、この4月1日からは、可燃ごみ、不燃ごみともに清掃センターに自己搬入する、料金が無料区分を廃止して、有料化になるということもございますので、ごみの分別とか減量化がその効果が現れればというふうにも考えているところです。以上です。
はい、2番佐野委員。
ありがとうございます。ではそのまま続きまして、ごみ収集費の再資源化ごみについて、説明資料53ページですかね。この再資源化量の今現況というのは、状況というのはどうなっているんでしょうか。
はい、環境課長。
はい、状況でございますけれども、これも、令和4年度の4月から、今年2月末までの11ヶ月分のことで申し上げますけれども、再資源化量で約154トンの減少しています。それで今後もこの再資源化量は、よくて横ばい、減るだろうというふうに考えています。なおですね、再資源化量はごみの総量の変化に左右影響されてしまいますので、ごみの総量に占める再資源化量の割合を示す再資源化率についても重要な指標になるのではないかというふうに考えているところです。以上です。
はい、2番佐野委員。
続けてすみません、ではですね、説明資料55ページ。こちらの衛生センター点検、定期点検、補修事業ですが、あと、これですね、どれぐらい使用できるって言ったらあれですけれども、そういうのっていうのは、その点検で分かるんでしょうか。
はい、環境センター長。
あとどれくらい施設が維持できるかというご質問になるかと思うんですが、昭和57年7月、4月から運営してもらっていまして、稼働から40年が経過している状況でございます。あとどれくらいということで、明確に5年とか10年とかっていうのをですね、ここでお示しすることはなかなか難しいかと思いますが、仮に、清掃センターのような基幹改良工事をしても、やはりあと10年とか15年しか延命化できないのではないかということを考えてはおります。以上です。
はい、今佐野委員。
そうしました。ではもう大規模改修終わった後にでもですね、やはりこれは自治体としては必要な事業かと思いますので、しっかりとその辺予算組みしてですね、大きなお金がかからないようにうまく、運営していっていただければと思います。続いてまた55ページ、飼料処理、運搬、飼料収集運搬運営事業費補助金についてなんですが、こちらの今後の運営と経営状況のこの見通しというんでしょうか、どのようなふうになってますでしょうか。
環境課長。
はい、この事業の運営の状況見通しでございますけれども、信用の収集業者では、経費の削減ですとか、効率的な収集方法など模索しながら経営努力を、続けて、おります。ですが、人口減少などにより収集量は年々減り、売上も減少する傾向にある中、市内全域の収集エリアをカバーするために必要な固定経費はなかなか削減できない状況となっています。また利用者への料金転嫁も容易にできない 状況にありますので、経営環境は決して明るい状況ではないというふうに認識しているところです。市では、今後もごみ収集運搬に類似する公共性の高い事業でございますので、補助金を交付して市民生活に直結するこの事業を支援していくという考えております。以上です。
はい、2番参院、
ありがとうございます。お願いします。じゃあ最後にもう1点だけ、55ページですね、同じく公益阿波郡市市町村村建事務組合、水道事業統合協議事務費負担金についてですけど、榎本委員からもお話あったんですが、これ、統合することによっての効果、あと簡単に令和5年度の主なスケジュール等を教えてください。
はい、環境課長。
はい、効果、目的とも言うべきかと思いますけれども、阿波地域における水道事業の統合につきましては、経営基盤の強化にとも、強化することによってですね、安全で良質な水の安定供給を持続することにあるというふうに考えています。その上で、水道施設の設備の整備や更新、それから技術の確保継承、健全経営など統合の効果をこの地域全体で享受することにあるんではないかというふうに認識しているところです。それから令和5年度の予定ですが、令和7年4月の統合を目指しておりますので、現在、今年度当初から各調整項目の検討を進めているところですが、来年度は主に統合財政シミュレーションに着手しまして、10月には統合基本計画案の策定が予定されており、明けた6年2月には4市町による基本協定の締結が予定されているところでございまして、重要な節目を迎えるというふうに認識しているところです。以上です。
はい。他にご質問ありませんか。
健康課長。
はい。健康課長。
はい。先ほど長谷川委員の方からご質問がありました、生活習慣病等予防対策事業に関しまして、追加の回答が1件と訂正が1件ございます。まず肝炎の受診率、肝炎の受診率でございますが 1.5% でございます。で、訂正につきましては、前立腺がん検診のところで 33.7% と申し上げましたが、正しくは 8.7% でございます。以上です。
はい、
環境センター長。
はい、環境センター長。
はい、先ほどの鈴木正一委員の方から最終処分場のご質問があったときに、4月から稼働する有害鳥獣の処理施設の灰がですね、最終処分場に入るんじゃないかというお話がちょっと出たんですが、私どもの方ではやはりその有害鳥獣も、要するに銃で撃った射殺した後とかいうことで、灰の中に鉛が入ってたりとかする可能性が大変高いので、直接私どもの最終処分場の方に入れるというお話はないので、多分外部処理するんじゃないかということでございます。一応参考までに。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質問を終わります。次に第5巻労働費について質疑を行います。予算書のページ数は140ページから143ページまでです。ご質疑願います。よし。ご質疑なしと認めます。以上で労働費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。 これ、これ、これ、これ、ずっと、ちょっと、ボソと帰って。次に第6巻農林水産品について質疑を行います。予算書のページ数は142ページから157ページまでです。質疑、ご質疑になります。3番長谷川委員、
それでは、説明資料の61ページ、補修修繕用材料費についてお伺いいたします。今、年間予算、550万円で年間予算を組んでいますけれども、これはその、予算で足りると見込んでいるのか、また去年と同じ同額金額の予算を計上していますけれども、年間この金額が決まっているのか、そこのところを、説明をお願いいたします。
農水産課長。はい、農水産課長。
ただいまの質問ですが、令和5年度の550万、こちらについて、ですけれども、一応、この中で、まあ、材料、各地区から要望があるんですけど、収まっております。で、大体全体の出稿率でいうと、もともと各地区で、まあ、配ると、1400万ぐらい必要なんですけども、約4割ぐらいの地区で材料を使ってますので、その中で一応収まっているというような状況でございます。以上です。
はい、3番長谷川委員。
それでは材料費としては 100% 賄えているという考え方でよろしいということですね。
農水産課長。はい、農水産課長。
委員おっしゃるとおりでございます。
はい、単位ご質疑ありませんか。
はい、
4
番。
はい、4番望月委員。
はい、説明資料63ページ市街放流事業補助金こちらについてですけど、ハマグリは今まではなかったと思うんですけど、放流する場所はどちらでしょうか。
はい、農水産課長。
こちらにつきましては、波佐間漁協の方が要望してますので、その地区のエリアの中で放流するような形になります。以上です。
はい、4番。はい、4番、望月委員。
続きまして、この3番の、藻場のところなんですけれども、これは着実に育ってるんでしょうか。
農水産課長。はい、農水産課長。
こちらにつきましては、着実に育っているというところまではいかない中でもですね、まあ、種苗放流と並行してですね、なおかつ、まあ、海が汚れているところを清掃したり、あとは海藻の種ですかね、スポアバッグとか、そういったのを放流して、それが定着していくことを、まあ、うちの方では希望しているところなんですけれども、なかなかそれはまた今の現状では確認ができていないところです。以上です。
はい、4番。はい、4番、望月委員。
はい、この事業を毎年やってるんですけど、海の生態系に全体的に影響は及ばさないのでしょうか。大丈夫でしょうか。
農水産課長。はい、農水産課長。
こちらにつきましては、県の水産関係機関からですね、助言だとかをいただきながら指導を受けてやっておりますので、その辺は問題ないと考えております。以上です。
はい、参ります。はい、単にご質問ありませんか。はい、5番龍崎委員。
56ページ農業次世代人材投資事業資金交付金ですが、まあ、国の資金でこのような設定があるわけですけれども、希望者対象者をお祝いにはこの人数について制限はなく、希望者が多く出た場合には全て対象として挙げられることができるんでしょうか。
農水産課長。はい、農水産課長。
質問につきましては、希望者が今のところ今回4人ということにはなりますけれども、多くなった場合にというところでは 確認がちょっとされておりません。以上です。
はい、5番龍崎委員。
まあ、予算計上するからには対象者がある程度定まってたことだと思うんですけれどもね。ですから単年度で新たにこれを増やしてということではないし、補正も難しい話だと思うんですけれども、枠が制限がないということであればですね、積極的に収納意欲のある方々を掘り起こしてですね、この資金を充当させて経営をしていただくというような方向性が今後あるべきかなということでの質問をさせていただきました。続きまして59ページですけれども、有害鳥獣対策費、施設費です。ここに計上されている施設費ですが、今後の運営費はこのほぼ5年の計上された程度の施設費ということで継続されていくんでしょうか。
農水産課長。農水産課長。
こちらに計上させていただきました維持施設の運営に関する維持経費ですが、こちらについては来年度一応稼働するような状況でございますけれども、なかなかそのどのぐらい燃料を食うとか、あとは電気がかかるとか、これについてはですね、まだ実際に運営してみないと電気料金、あとは燃料費、あとは焼却灰の処理委託料など金額が大きいようなところがですね、なかなか確定できないというところがありまして、1年間運営した中でですね、こちらの方の金額が安定してくるのかなと、分かってくるのかなと、そのように考えております。以上です。
はい、5番龍崎委員。
はい、承知しました。同じく59ページになりますが、立山市農水産物加工品開発等支援事業補助金ですが、これまでも加工品いくつか作られてきたと思うんですけれども、減額されておりますので、今後のですね、開発品の見通し、これはいかがでしょうか。
はい、食のまちづくり推進課長。
はい、食のまちづくり推進課長。
はい、今後の見通しでございますが、まずこれまでの実績を簡単に申し上げますと、令和3年度で7件の開発、令和4年度で5件の開発でございます。で、引き続き令和5年度実施いたしますが、見通しとしましては5件程度の想定で考えております。以上です。
はい、他にご質問ありませんか。
はい、
7番。はい、7番鈴木昭一委員。
はい、説明資料57ページです。農業経営所得安定対策の推進ということで、右側の説明なんですが、1番農業経営の安定ということと、それとその他というのがあるんですが、これは一緒なものなんでしょうか。助成金、補助金。
農水産課長。農水産課長。
ただいまの質問につきましては、一番最後の5番のその他というのが、はい、上の内容と同じかどうかという。
じゃあ鈴木委員、もう一応再出してください。
はい、1番のですね、農業経営所得安定対策ってございますよね。そしてその他っていうのは、その一番下の方の財源内訳って書いてございますよね。その他っていうのは、この対策費と同じ事業費なんでしょうか。補助金の方ですね。
はい、農水産課長。
その他につきましては、すみません、後ほど手持ちに資料がございますので、後ほど回答させていただきます。
7番、鈴木昭一委員。
はい、分かりました。というのはなぜかというと、補助金が440万に書いてあるわけですけれども、下の方その他が150万ってここ書いてございますけれども、これは多分一緒じゃないかなって感じはちょっとしたもんで、皆さんでうちの方も協議してですね、じゃその辺内訳を聞いてみようということでしたので、またよろしくお願いします。 それではですね、その下の方の57番、よろしいですか。
はい。
よろしいですか。
静粛を静かにお願いします。
はい。
どうぞ正直に。
はい、7番。その下のですね、輝け千葉園芸ということで、実際問題はこれはいろんなものをこう援助してもらって、本当にありがとうございます。これは実際にはですね、小人券って書いてございますけれども、花とですね、これは災害等で、例えば台風等で、この辺はあったということでよろしいんでしょうか。
農水産課長。
こちら、災害等でということでなくですね、新規にパイプハウスを作りたいだとか、あとはもう改修的な、もう傷んでるから、新たにですね、リフォームしたいということで、申請が出てきたものでございます。以上です。
はい、7番、鈴木昭一委員。
分かりました。で、実際には 73.2% というか、それだけやっぱり依頼があったということで解釈してよろしいでしょうか。
農水産課長。
はい、農水産課長。
委員おっしゃる通りでございます。はい、以上です。
はい、対応ご質問ありませんか。はい、8番、榎本委員。
はい、58ページ。有害鳥獣対策費ですが、事業費が減額になっているのに、市の負担金が少なくなっている理由を聞かせてください。
農水産課長。
はい、農水産課長。
こちらにつきましては、鳥獣被害防止対策事業補助金、こちら、国の補助金になりますけれども、これの防護策の延長および箱穴の基数が減っていることで、減額となるという話ですけれども、まず防護策の減額の理由としまして、要望数が減っております。令和4年度は11箇所あったところが、令和5年度に4箇所ということになっております。また、箱穴の減の理由についてはですね、令和4年度では50基、要望があったところではございますけれども、令和5年度には20基と、で有害鳥獣対策協議会の中でもですね、検討いたしまして、市内における箱穴の数は大体おおむね足りているということからですね、現在、状況の悪いものの交換だとか、新規事業への貸し出しをメインにしてですね、既存の箱穴の有効活用を図ることとしたため、減らしております。以上です。
はい、8番、榎本委員。
要は全体の全体の事業費っていうのは国の部分が減ったんだよっていうことですね。そして、市の持ち出しの部分のやつはまだ残ってるから、市としては負担せざるを得なかったんだよ。昨年度1757万のことだったんだけど、今年は1865万ほど立山市は持ち出してるんで、その分、110万程度 の増額ですけれども、全体の事業費は減っているのに、市の持ち出しが多くなっているというのは、国の補助する部分が減ったからということでいいんですかね。
農水産課長。
はい、農水産課長。委員おっしゃる通りでございます。
はい、分かりました。はい、8番、榎本委員。
それでは次。60ページのジビエ加工処理施設指定管理事業なんですけれども、当該指定管理者の経営状況は今どうなんですか。
はい、食のまちづくり推進課長。
はい、食のまちづくり推進課長。
指定管理者が行っておりますこのジビエ加工処理施設の運営の状況について、お答えします。令和3年度の事業実績が出ておりまして、その運営状況としましては、赤字でございまして、166万2000円の赤字となっております。以上です。
はい、8番、榎本委員。
はい、これは長期 の契約だったと思うんですけれども、この経営状況が今、その赤字の状況ということを、市としてはこれに対して何らかの対応をしようと考えていますか。
食のまちづくり推進課長。
まあ、こういった赤字の状況につきましては、市の方もですね、指定管理者と一緒にいろいろなんでこのような状況なのかというのを、これまでずっと考えてきました。まあ、一応その理由としましては、主だったものとしては、止め差しの状況などで食肉にできる部分が想定よりも少なかったことですとか、あとはイノシシの解体に想定以上の時間がかかって、要するにさばく量がですね、なかなか伸びなかったこと、こういったことからですね、主に要するにまあ販売が伸びなかったということが考えられます。で、まあ、今後の対応としましては、これは我々市の方も支店管理者とともにこれから進めていくんですけども、まず今現在やっていることとしましては、まずお卸し売りの飲食店等へのお卸し売りの事業に加えまして、一般消費者への小売り、この方がですね、収益的には上がりますので、こういったところで市の方も PR とかそういった部分で支援をしております。で、さらにですね、先ほど申しました、止め差しの状況などでやはりその食肉に使う量が少ないという、これを改善するためにですね、止め差しの講習会、こういったものを開いたりですとか、あとはですね、イノシシの解体技術を向上させることですとか、あとは解体する、そういった解体技術者、これの育成確保、これにつきましても市と指定管理者で一緒に取り組んでいこうということで考えております。まあ、確実に好転するという見通しは今のところ立っておりませんが、まあ、今後、こういった課題をですね、解決していきながら、運営状況の方を、好転させるようにですね、市と指定管理者でともに、やっていきたいと考えております。以上です。
はい、8番榎本委員。
わかりました、よろしくお願いします。最後63ページ稚貝放流事業補助金の話ですが、まあ、本年度より約4分の1減額になってるんですよね。この理由は何なんですか。
農水産課長。
こちらの減額の理由につきましては、実際に実施する際に要望が出てきております。で、その要望に基づいて予算を立てているところでございます。で、そちらの要望がこの減額になっていると、そのようにそのようなことでございます。以上です。
はい、8番榎本委員。
いわゆる漁業者、事業者からの要望がこの範囲だったということですね。ということでよろしいですか。
はい、農水産官庁。
その通りでございます。
はい、他にご質問ありませんか。9番鈴木純子委員。
すいません、他の議員の質問とちょっと重なるんですが、追加でお聞きします。説明資料59ページでありますが、農水産物の加工に関してなんですが、先ほど令和3年度から7件、5件、5件というふう、次年度は5件というふうに聞いてるんですが、加工品の、何を加工したかということをお聞きしたいというふうに思いますが。
はい、食のまちづくり推進課長。
まあ、これまでの実績でお答えさせていただきます。まず令和3年度なんですけども、ですね、まずは、加工品としましては、立山産の農水産物を活用した菓子類ということで、これは主にですね、フルーツとか野菜を使ったドーナツです。あとはドライフルーツ、これはですね、梅のドライフルーツですね。あとは乳加工製品ということで、これはですね、牛乳を加工したものです。あとはビワの葉パウダーですとか、まあ、そういったものがございます。で、さらにこの令和4年度になりましては、今度はイチゴを加工したもの、それですとか、あとイノシシのお肉を加工したもの、ですね、あとはそうですね、まあ、そういったところでございます。まあ、市内の農水産物ですとか、ジビエですとか、あとまあ魚介類なんかもございます。そういったものをですね、多様に使っていただいて、加工品を開発していただいているところでございます。以上です。
はい、9番鈴木純子委員。
ですね、まあ、 大体分かりました。で、どっかで見たことあるなっていう意識は持っていますが、残念ながらまだまだ皆さんにお勧めできるようなそういうなんていうんですかね、大きな場面での加工品の皆さんへの提供というのはなかなかまだできていないんじゃないかなというふうに思います。それでですね、まあ、1件あたり、ですと大体、30万ですかを補助ということになっていますが、どれぐらいそのものによって違うんでしょうけども、その立山これからですね、立山さんのものをこれから売っていこうというふうなことを考えているときに、まあ、1件当たり30万で一体何ができるんだろうというふうに思わざるを得ないところであります。まあ、できるだけですね、補助の上限についてはもう少し、考えた方がよろしいんではないかなというふうに、思います。委員長いいですか、次続き、はい、次にですね、先ほど来話になっている説明資料の63ページ、稚貝放流なんですが、一体どの程度の量を放流するおつもりなのか、それをお聞かせください。
農水産課長。
どの程度の量の放流ということで、そちらの方を説明させていただきます。まずアワビの種苗放流につきましては、立山漁協さんが160キロ、西崎漁協さんが90キロ、続きまして波佐間漁協さんで10キロ、続きましてサザエの方の種苗放流になります。で、こちらにつきましては立山漁協さんの方が24キロ、西崎漁協さんの方で4キロ、そして波佐間漁協さんの方で10キロ、また今回新たに始めるハマグリの種苗放流につきましては、先ほど波佐間漁協さんということで説明させていただいたところですけれども、そちらで100キロとなります。以上です。
はい、9番鈴木純子委員。
私は素人なので分かりませんが、よく言われているのが、放流するのはいいんだけども、貝類って特にその逃げ足が早いって言われ方をしてますけれども、これでそういったその技術面は何ですかね、補助をするところと十分お話をなさった上での補助事業というふうに考えていいんですか。
はい、農水産課長。
委員おっしゃる通りでございます。以上です。
他にご質問ありますか。あ、5番龍崎委員。
はい、すみません。62ページ、生産拠点業工市場市場機能強化事業補助金ですが、この県営船形漁港の事業は5年度で終わることになるでしょうか。
農水産課長。
はい、農水産課長。
こちらの船形漁協の荷さばき処理施設の方ですが、こちらは5年度で完成ということになります。以上です。
はい、5番龍崎委員。
最終的には漁協の負担ってはどのぐらいの額になるのか、あるいはその全体事業費の何パーセントで行われることになるか分かるでしょうか。
はい、農水産課長。
組合の方の負担になりますが、まず令和4年度から始めておりますけれども、令和4年度で2088万8000円で、令和5年度としまして7964万円で、合計といたしまして1億5280万円1億5252万8000円で、全体事業費の中でですね、消費税の方が漁協さんの方には負担が入る、そちらの方が消費税としてプラスかかってきます。
それが約5500万ということになります。以上です。
はい、5番湯崎委員。農水産課長。
先ほど鈴木消費者委員の方から経営安定対策のところの質問で、その他のところになりますが、5番のその他というところにつきましては、農業立山市の農業協力員の報酬費で105万7000円、またあと千葉県米改良協会の負担金として2万2000円で、合わせて152万9000円、そちらで別の計上となります。以上です。
はい、はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で農林水産費の質疑を終わります。次に第7巻商工費について質疑を行います。予算書のページ数は156ページから167ページまでです。ご質疑願います。はい、2番佐野委員。
ではちょっと飛びまして、説明資料67ページです。失礼しました、68ページになります。観光プロモーション費についてお伺いいたします。こちらこの中にですね、ロケツーリズム協議会負担金というものがありますが、こちらがどんなものなのかちょっとご説明願いたいのと、あと前年度インバウンド推進事業負担金というふうのが名目でありましたが、今回その項目がなくなっているんですが、そちらはどのようになったか教えてください。
観光港課長。
はい、観光港課長。
はい、ではロケツーリズム協会負担金、こちらの方、立山市としては今年度令和4年度から入会しております。ロケツーリズム協議会というのは、ロケツーリズムによる地域経済の活性化、観光振興を図るため、ロケ対応の人材育成、映像制作者との情報交換内交換会などの実施、LTC 認定を行う協議会ということになっております。ロケ対応のノウハウや作品をどのように活用していくかなど学んで生かしていきたいと考えているところです。次に、インバウンド推進事業負担金につきましては、こちらの方は今年度インバウンドを推進する市長の台湾トップセールスを考えていたところなんですけども、当初予算積算時におきまして、飛行機の便数が少なかったり、円安と航空運賃の高騰等により高額となったため予算化を見送ってあります。ただ状況を見ながら補正での対応をお願いしようと考えているところです。以上です。
はい、2番佐野委員。
では続いて同じく68ページ観光イベント費についてお伺いいたします。こちらの里見のまちづくり事業、来年度も、今年度行ったのは承知しております。来年度も行うということですが、実際に何を行うんでしょうか。
観光港課長。
はい、観光港課長。
はい、5年度の里見のまちづくり事業につきましてご説明させていただきます。里見のまちづくり事業は里見と立山の観光キャンペーン事業を行い、地域の魅力を知ってもらい来訪者を促すこと、宿泊を絡め観光消費が期待できるイベントを開催すること、こういったことを基本的に考えております。具体的な内容につきましては、令和4年度に実施しましたランタンナイト、里見のバスツアー、里見タクシーツアー、里見温泉ガストロノミーツーリズム、こういったことを予定しております。以上です。
はい、2番佐野委員。
承知しました。今のお話ですと、以前のような大きな南総里見祭りというんでしょうかね、大きな武者行列とかっていうものも、行わないのかなという予定になっているとは思うんですが、 今一度また市民の皆さんからもいろんな声があるので、まあ、その辺もまたあの観光協会の方とですねご協議いただきながら、いい、こうなんていうんですかね、事業になるようにお願いしたいと思います。ありがとうございます。以上で終わります。
単にご質問ありませんか。
はい、
3番、はい、3番長谷川委
員、引き続き、P68 ページの、観光イベント費でなんですけども、予算が、だいぶ、上昇しているということなので、まあ、これはあの令和5年度の予算が、新型コロナウイルス前のですね状態に戻るのかという、まあ、ことをちょっと聞きたいんですけども。
はい、観光港課長。
はい、観光港課長。
はい、こちらの前年度比ということですけども、議員おっしゃる通り、昨年度、新型コロナ対策費に計上していた関係で、増になっているのが主な増なんですけども、それを引いて考えますと、花火大会ですとか、里見のませづくり事業の実施内容の見直しによりまして、イベント用各種消耗品などが減となっているのが実際のところです。以上になります。
はい、3番長谷川委員。
はい、了解しました。続きまして70ページ、渚の駅建てはまあ、施設管理、運営費ですけども、前年度に比べて約1000万以上の増額になっていますけども、まあ、一応説明資料としましては、光熱、水量のですね増ということなんですけども、そのほかにも何か要因がございますでしょうか。
観光港課長。
はい、観光港課長。
はい、こちらの方議員おっしゃる通り、一番大きなものは電気の使用量になりますけども、その他に、渚の今年度ですね、渚の駅立山の照明を LED 化に変更、LED 照明に変更しました。このことにより、LED 照明器具賃借料、こちらの方が新たに発生している状況になっております。以上です。
はい、3番長谷川委員。単にご質問ありませんか。
はい、
4番。はい、4番望月委員。
はい、65ページ、中小企業融資事業、こちらにつきまして、以前の融資で3年間で、毎月返済している会社と、または3年間、例の台風の時でございますけれども、一括返済を希望している会社との割合というのはどのぐらいのものでしょうか。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
ですね、こちらの記載の事業のうち、一番 の、 小規模事業者経営改善資金につきましては、一括返済した事業者のちょっとデータがございませんので、2番、3番、4番の中小企業融資、いわゆる立山市の制度融資について説明をさせていただきますと、ですね、令和元年度が新規に13件利用していただきまして、うち1件が一括して繰り上げ返済されています。令和2年度が2件利用していただきまして、こちら2件とも繰り上げ返済となっております。で、令和3年度が12件で、そのうち繰り上げ返済された件数はゼロなしです。で、令和4年度の見込みですけれども、13件利用していただく見込みとなっておりまして、これまでに繰り上げ返済された件数はゼロなし。で、合計でですね、直近3年間と今年度合わせて4年間で申しますと、40件利用していただいて、うち2件が一括、ごめんなさい、3件が一括して繰り上げ返済されるということになっております。以上です。
はい、4番。
はい、4番、望月議員。
今度の来年度の事業で、この1年間延長するということなんですけれども、延長する場合には、長期返済というか、毎月返済の方の場合は、なかなか手続きも面倒くさくなると思うんですけれども、この1年、延長というのは、よく、業界用語では短期融資というんですけれども、そういう短期融資に限るんでしょうか。
雇用商工課長。
雇用商工課長。
この ご質問は実施補給率を 0.5 から 1% とその引き上げている、その件に関してのことでよろしいですか。ですね、一括返済いただくと、その時点でですね、清算となりますので、一括返済された事業者に関しては、この補給率 の、 延長はもう適用されないということになります。はい、
はい、4番、
はい、4番、ごめんなさい、望月委員。
はい、同じく67ページなんです、同じくじゃない、67ページなんですけれども、ですね、中小企業融資事業、こちらで、コロナ禍が3年経過して、前回の融資に増額した同じ会社、前融資した会社と同じ会社に、助成ができるんでしょうか。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
はい、お答えします。67ページのですね、コロナ対策で行った中小企業融資を受けている事業者でも、65ページの方の、いわゆる立山市の制度融資ですが、上限の、2000万に達していなければ、信用保証協会の、保証が受けられることが要件となりますが、受けることは可能です。以上です。
4番、
はい、4番、望月委員。
はい、同じく67ページなんですけれども、今度、観光振興費、こちらで、2番に民間団体という項目があるんですけれども、民間団体等とはどのような団体でしょうか。
観光港課長。観光
港課長。はい、観光振興支援事業を補助金の対象となる団体で、観光振興に資する事業を行う、例えば法人格を有しない団体ですとか、社団法人、NPO 法人などとなります。以上です。
はい、一旦終わります。
はい、他にご質問ありませんか。はい、5番、龍崎委員。
64ページの、
ごめんなさい。
64ページの消費生活推進事業についてですけれども、この業務内容についてちょっと説明していただきたいと思います。窓口をどのようにセットしてあるかということとですね、この事業費は主に人件費に充当されているのか、お伺いいたします。
市民共同課長。
消費生活推進事業の、業務でございますが、現在なんですけれども、消費生活相談員1名、会計年度任用職員でございますが、週5日フルタイムでですね、勤務していただいております。電話等のですね、電話等、また来庁された方々の消費者の相談業務の方を受けております。またですね、予算、事業費のですね、約300万円の、約8割、ほとんどがですね、その消費生活相談員のですね、報酬と手当になっております。以上でございます。
はい、単にご質問ありませんか。
商工課長。
はい、雇用商工課長。
先ほどの望月へのちょっと一括返済のちょっと件数がちょっと間違ってました。申し訳ございません。訂正させていただきますと、令和元年度の13件のうち1件と、あと令和2年度2件のうち私2件というふうに申し上げましたけれども、2件のうちの1件でした。申し訳ございません。訂正させていただきます。
はい、単にご質問ありませんか。はい、6番、石井信議員。
はい、説明資料66ページ、商工関係団体支援事業についてです。この中の2番目 の、 説明資料2番目の商店会連合会補助金ということで、例年これ、スタンプラリーとしているのかなと思っているんですが、今回、令和5年度はどのような事業を予定しているんでしょうか。失礼しました。じゃあもう一度。説明資料66ページ、商工関係団体支援事業、その説明資料の2番目の商店会連合会補助金です。例年、スタンプラリーとしているのかなと思うんですけど、今年度はどのような事業を行うのでしょうか。
雇用商工課長。
雇用商工課長。
ですね、令和5年度の事業計画はまだ商店会連合会の方からまだ来年度になってからいただきますので、参考までに今年度、令和4年度の事業計画に基づいて説明をいたしますと、やはりですね、今の質問通り、スタンプラリー事業が主となりますが、ですね、スタンプラリー事業のほかにですね、視察研修会ですとか、あと、ですね、会員のですね、接客サービス向上のための講習会ですとか、経営セミナーの開催などが挙げられています。ただ、今までですね、コロナ禍の中で実施したくてもできなかった事業とかもございますが、そういった事業が計画として上がってきております。以上です。
はい、6番。
6番、石井信衆議員。
はい、まあ、そうすると、同じような事業を続けている5年度も、ね、同じような形なのかなと。これですね、今回、この事業費、本年度事業が857万9千円ということで、まあ、前年比よりは 6.5% 減ってなってますけど、これ、その前 の令和3年も同じ事業費で857万多分9千円だったんですね。令和3年が。で、結局書いてある内容もほぼ一緒なので、基本的にはだからあまり変化なく同じことをずっとやってきてるのかなと思うんですが、いかがですか。
雇用商工課長。
雇用商工課長。
はい、基本的にはですね、それぞれの団体のですね、年間の活動に対してのですね、補助でして、ほぼ例年と同じで、大きな変化というのはございません。以上です。
はい、はい、6番、石井信衆議員。
やっぱそのようですね、ここにあるうちわの協議会でも、タバコの販売組合でも、やっぱり同じ額がずっと出ているので、やはり同じ内容なのかなと。やっぱり少しでもね、なんか中身を変化させてってね、こう進化するべきかなと思いまして、今ちょっと質問しました。あと今のその商店会連合会補助金の中の説明の中で、近代化促進等への助成というのがあるんですが、その近代化促進というのはどのような内容ですか。
雇用商工課長。
雇用商工課長。
ですね、この近代化促進事業として挙げられてますのが、先ほども申しました視察研修会ですとか、接客サービス講習会、それから経営セミナーの開催などでございます。以上です。
委員長、6番。
はい、6番、石井信衆議員。
あ、分かりました。まあ、そういう先進事例と取れればいいのかなというふうに思います。まあ、これ今も言いましたけども、同じような予算がずっと来ている中で、実際これだけのこう助成を行っていく中で、実際商店会、商店街なのかな、の活性化にはつながっていますかね。効果はどうでしょうか。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
ですね、ちなみにですね、平成30年度と、あと現在の商業界の数とですね、加盟している商店会、商店のですね、事業所の数を比較いたしますと、平成30年度が7商業界、市内で7つの商業界があったんです。対して今現在は6つの商業界でございます。で、またですね、それらの商業界に加盟している店舗の数が、平成30年度が271店舗だったのに対してですね、今現在243ということで、かなりここ数年コロナ禍で厳しかった中でですね、この271から243という数字がですね、なんとか維持しているというふうに見るのか、それとも大きく減ってしまったというふうに見るのか、その辺はちょっと微妙なところですけれども、例えば今年度のスタンプラリー事業などに関して見ましても、こういった事業所が減っている中でですね、努力によりまして、それなりの参加店舗を集めていただいて、実際に事業を行っていただいているということで、なんとか頑張ってられるというふうに認識をしています。以上です。
はい、6番。
はい、6番、石井信衆議員。
はい、分かりました。どうしてもね、今のコロナもそうですけど、どうしても人口も減ってきたりとか、いろいろな影響はあると思いますが、やはりそういった中でもこういう助成する中でね、少しでも活性化につながればと思います。もう1点、説明資料の70ページ、 渚の駅立山施設管理運営費です。先ほど運営費が1000万円以上増額になっているのは光熱費というところのお話はありましたが、LED にしたので逆に今後は電気量が減るのかなと思っていたんですけれども、どちらか今回この器具代が入っているから先ほど料金その料金 LED の器具の料金の分が多くなっているってことでしたけど、これは毎回かかるんですか。これで一度入れたんで今度 LED にすることによって逆に減が見込まれるんでしょうか。
観光港課長、
はい、観光港課長、
はい、
LED にしたことにおいてというところで、
まあ、マイク
失礼しました。LED 照明の賃借料につきましては今年、令和5年3月1日から、令和15年2月の28日までの賃貸借契約になっております。年間約100万程度を見込んで契約したところです。LED 化の効果についてですが、現時点では令和3年度に比べて来館者数が大幅に増えているにもかかわらず、電気消費量、量としましては料金ではなく量ですね、量としましてはほぼ同程度となっていることから、まあ、一定の効果はあるものと考えております。以上です。
はい、6番新おしん議員。
分かりました。LED にしたら効果はあるということなんですね。で、今その来訪者脱出が伸びているところですけど、一応この現状このところ、まあ、コロナの方も少しずつこう、ね、緩んできたというか回復傾向にありますけれども、ここのところのこの渚の駅の施設自体の来訪者数の伸び等はどうでしょうか。
観光港課長、
はい、観光港課長、
はい、渚の駅への来訪者なんですけれども、おかげさまをもちまして、昨年の10月に来館者300万人を達成しております。年度別に見ますと、令和4年度の来館者数はすでに前年度を上回る状況になっております。過去最高、平成30年度が約38万2千人だったんですけども、この来館者数に迫る勢いで伸びているという認識でおります。以上です。
はい、6番石延主任。
分かりました。いいことですね。まあ、このそういったこれから、また観光振興という意味でね、渚の駅が中心的にこう人が集まってくるといいと思うんですけども、この、まあ、施設管理運営費ということでちょっと違うかもしれないけど、まあ、令和5年度という中ではその新たな取り組みみたいなものはあるんですか。
はい、観光港課長、
はい、観光港課長、
はい、新たな取り組みということですが、令和4年度におきましてもさかなクンギャラリーの一部リニューアルですとか、さかなクンのフル活用した立山観光 PR 動画、こういったものを作成したところですけれども、令和5年度につきましても引き続きさかなクン事務所、さかなクンの所属事務所ですねと連携して、さらなるさかなクンギャラリーの展示の充実を図っていきたいと考えております。以上です。
はい、谷にご質問ありませんか。7番鈴木翔一委員。
はい、66ページ、今先ほど石井委員も話していたんですが、商工関係団体の支援事業ですけれども、これの4番、立山商工会議所の、まあ、助成金なんですけれども、まあ、補助、
あ、マイク、
マイク、あ、すみません。4番なんですけれども、立山商工会議所の、まあ、補助ですけれども、補助金なんですけれども、この700万はですね、これほとんど職員の方の関係なんでしょうか。
また何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
雇用商工課長、
はい、雇用商工課長、
はい、こちらのですね、市からの商工会議所に対しての補助金の方ですが、ですね、主に小規模事業者の経営改善普及事業の推進、あるいはですね、税務指導の充実、その他商工業の総合的な改善発展のための商工会議所が行っている事業に充当させをしていただいております。以上です。
はい、7番鈴木修一委
員。まあ、ここにまあ書いてはあるんですけども、それは分かってるんですが、実際問題としてこれは何名で要するにこれを経営をやってるのかどうか。
雇用商工課長、
はい、雇用商工課長、
申し訳ございません。今、商工会議所の事務局の
人数につきましては、ちょっと手元にデータはございませんが、経営改善指導員につきましては、定員を4名としておりますけれども、今現在1名欠員で3名というふうに伺っております。以上です。
はい、分かりました。はい、他にご質問ありませんか。はい、9番、鈴木人工委員。
ですね、説明資料66ページでありますが、商工関係団体支援事業についてです。募集事案については、なかなかその後継者の問題について、非常に大変厳しいという話は聞いておるんですが、15万円の補助金だけではなくて、やっぱり後継者づくりに支援をするっていうことが必要ではないかと思うんですが、実情はどんな状況でしょうか。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
ですね、まずはですね、この使用事業説明書の記載についてですね、お詫びをしなきゃいけないんですけれども、ちょっと丁寧じゃありませんでした。この募集地や振興協議会ではですね、こちらの助成金を南房総市と館山市両方から助成いたしまして、毎年度後継者養成講座を行っております。で、ここ数年ですね、その養成講座の受講者の中から三助会員という形でこちらの防災者振興協議会の会員になられている方がここ数年かなり増えてきておりまして、で今現在26名の三助会員の方がいらっしゃいます。でそれらの方がですね、今後ですね、うちわ作りが収益を上げれていけるような状況に持っていくこと、それを一番の課題というふうに考えております。以上です。
はい、9番、鈴木純子委員。
ということは幸先の見通しが、少し明るいというふうな捉え方をしていいんですか。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
はい、以前よりはここ数年かなりこの三助会員が増えてきて明るくなってきているというふうに捉えております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
あれですよね、ということは今後も育成に力を入れていただくということをお願いをしておきたいと思います。次にページ、説明資料のページ数は66ページであります。リノベーションまちづくりについて、推進事業について、伺います。今回地方創生、推進交付金の終了をもって、ということからですね、事業規模縮小というふうになってますが、85万8千円というのが、提案されているんですが、一体何をするのか、お聞かせをいただけますかね。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
はい、ですね、来年度のこちらの予算では、今年度、リノベーションまちづくり構想を策定いたしまして、その中でですね、今後5年間の、アクションプラン、これから5年間行っていきたい事業として、啓蒙と理解促進として、マルシェや企業相談の受付、それから2つ目として、不動産の活用促進ということで、不動産活用のセミナーやワークショップ。それから3つ目として、次世代の担い手育成として、高校生によるまちづくり部活動の3つを目標として挙げてございます。そのうちのですね、3つ目の次世代の担い手育成、高校生によるまちづくり部活動を行っていただくための予算でございます。以上です。
はい、9番、鈴木純子委員。
まさにその次世代への取り組みについてなんですけれども。説明資料によると、地元の高校生とのまちづくり、部活動業務委託というふうになってますが、例えばですね、高校生の部活動業務に対しての委託っていうのは、なんかおかしくないですか。例えば私が考えるのは、その委託ではなく、補助ではないかなと思うんですが。これ、 高校生の部活業務に委託という形は取れるんですか。
雇用商工課長、
はい、雇用商工課長、
名称としてこの高校生の部活動等はつけてありますけれども、実際には学校横断的なですね、この阿波郡市内の学校に通っているお子さんたち、高校生の方たちがですね、集まっていただいてですね、高校の実際の純粋な部活動とは全く別のですね、町づくりに関わっていただくといったような事業です。で、ちょっと名称についてがですね、部活動となってますので、その辺は誤解を与えてしまう恐れがあるかなと思いますけれども、純粋な学校への、学校の高校の部活動による補助ではございあ委託ではございませんので、その辺はご理解いただきたいかなと思います。以上です。
はい、9番、鈴木純子委員。
本当に紛らわしいですよね。で、これちょっとやめてもらいたいなと思うんだけども、確かに高校生のような若い子たちのその夢を持ったさまざまな意見というのは非常に魅力がありますし、いいことだとは思いますが、その今みたいなその説明をもらったようなね、紛らわしいその言い方で委託っていうふうにされると、委託は契約でしょ。そうすると契約をこの例えば案件が認められればね、契約に持っていくってことになっちゃいますよね。そういうことってしないですよね。これ契約なのかあるいは補助なのか、その辺ははっきりさせてほしいんですけど。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
ですね、この高校生がですね、どのようなまちづくりに携わって、実際にどのような町ができたら、実現したら、例えば一度都会へ出たお子さんも、館山にもう一度戻ってきたくなる、そういったことをですね、自ら考えていただいて、それを形にするということを実践していただくといった事業でございまして、でこれを運営する会社のですね、収益を求める事業ではございませんので、補助ではそういった事業を行い得る事業者が実際にあるのかどうかというのが、と考えた場合にですね、不明ですので、市からの委託事業としてそのような事業を行っていただける事業者を公募したいというふうに考えております。以上です。
はい、9番、鈴木純子委員。
理解できないですね。子どもたちの、その今の課長が言ったようなね、さまざまな思いっていうのは本当に、私自身もいろんなその提案であったりね、いろんなことが出てくるんだろうなと思いますし、もっと本当だったら早い時期から高校生たちのいろんな話を聞くべきだったっていうぐらいに思ってます。ただそのやり方としてね、例えば館山市だけの高校生を対象としていなくても、こうやって説明資料に書かれたら、やっぱりこれはまずいでしょってことを言ってるんですね。本当にその委託であれば、その委託先を明確しなきゃいけないし、その契約に向かう行為も起きるでしょ。そうしたらやっぱりそれは委託先にふさわしい団体なのかっていうふうなことになりませんか。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
はい、そのような目的でそういった事業を行うことが可能な事業者を募集した上でですね、公募した上で行いたいというふうに考えております。以上です。
はい、9番、鈴木純子委員。
じゃあこのどんな方々が手を挙げるかわからないということは、そういう人たちを、ここに限定した高校生たちの部活動事業じゃなくて、いろんなことを他の分野も広げて募集するっていう、そういう考えですか。
雇用商工課長。
はい、雇用商工課長。
はい、目的をとある程度一定のルールを定めた上で、いろんな民間のですね、アイデアなども取り入れて事業実施していただける事業者を公募する予定で考えております。以上です。
委員長。
はい、9番鈴木銀行員。
非常に曖昧で、せっかく その若い子たちのいろんな思いだとか夢だとかそういうものがあるにもかかわらず、その行政のね、その進め方で、せっかく そのチャンスを棒に振るようなことになりはしませんかね。これもう一度この問題については私は再考してほしいぐらいなんですけども、担当課長というよりはどうですかね、市長、副市長、この件についてどう思います。私の言っていること無茶ですかね。
はい、鈴木副市長。
はい、予算書の方では、予算書の方ではリノベーションまちづくり推進業務委託料ということで85万8千円を提案しております。で、予算説明資料の方では地元高校生とまちづくり部活動業務委託ということで説明資料を書いておりますが、確かに鈴木委員のお話の通り、委託とですね、補助の意味合いがごちゃ混ぜのような感じがします。そういった意味でこれについてはどういった形が適切なのか、そういったところを再度検討していきたいと思っております。そこら辺部活動、学生高校生の部活動ではなくて部活動のような形にな、そういったスタンスで街づくり、駅前の周辺のにぎわいづくりなどを高校生があそこで活躍していただきたいという担当課の気持ちは分かりますので、そういった形でちょっと再検討させていただければと思います。以上です。
はい、谷にご質問ありませんか。
はい、4番、
望月委員。
68ページ、68ページの観光プロモーション費、
白熱してたんでちょっと観光プロモーション費、68ページの観光プロモーション費で、インバウンド事業の台湾での活動についてなんですけれども、今年度は、4年度は、市長はじめ、台湾行って直接インバウンドの誘致事業でやったんですけど、今年度は、さっき予算の関係もございましたけれども、具体的にどのような活動をするのでしょうか。
観光港課長。
はい、観光港課長。
はい、次年度のトップセールスでのは先ほど申し上げたとおり、補正対応でと考えておりますが、それ以外の、インバウンド関係につきましてはホームページですとか SNS による誘客およびたって台湾からの来訪者がこちらに来ますので、そういった方への対応、ノベルティ、こういったことでの対応を考えております。以上です。
4番、はい、4番は望月委員。
はい、これはあれですかね、今国際情勢が不安定な時期でございますけれども、そのまま続けてやると、そういうことでよろしいんでしょうか。
観光港課長。
はい、状況を見極めということにはなりますが、今年同様トップセールスを行っていきたいと考えているところです。以上です。
はい、4番望月委員。
はい、同じく68ページ観光イベント費、こちらで里見のまちづくり実行委員、こちらのメンバーはどのような方でしょうか。
観光港課長。
はい、観光港課長。
はい、里見のまちづくり実行委員会のメンバーにつきましては、立山市観光協会長が、委員長になっており、その他のメンバーとしましては、観光協会の理事が中心となって、実行委員会が組織されております。
以上になります。
はい、4番持ち議員。
はい、その現場といたしまして、例えば各地区のお祭りの担当とかそういう方々の参加はあるんでしょうか。
観光港課長。
はい、観光港課長。
はい、従来南総里見祭り実行委員会で行っていたときには、出し神輿部会ですとかそういった部会、等や委員会組織こういったものがあったんですけども、今回里見の祭り作り実行委員会では組織をすっきりしましてそういった下部組織などは現在のところ置いておりません。以上です。
はい、終わります。
はい、谷にご質問ありませんか。はい、はい、農水産課長。
第6巻農林水産業費の榎本委員の稚貝放流事業補助金に関する質問で、私の方で減額の理由としてですね、各組合からの要望によるものということで回答をさせていただいたところですが、こちらにつきましてはですね、サザエ、主にサザエが大島さんにつきましては粒が大きくて単価は安いんですけども、要望量が多くあるということで、そこをずっと昨年度まで大島さんの予算で計上させていただいたところですが、そちらの方がですね、今年度から神奈川産、こちらの方は粒が小さくて値段が高いというものにはなるんですけども、そちらの方に変えたことによる減になります。以上です。以上訂正させていただきます。
はい、他にご質問ありませんね。はい、以上で、商工費の質疑を終わります。ここで暫時休憩といたしまして、次、3時15分再開といたします。